石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今月2月の番組のテーマは教育です。先日行われた代表質問の中でも取り上げられていましたが、やはり今教育改革ということが求められているんでしょうか。
教育に限らず、どんな分野でもやっぱり普段の改革努力というのが必要だというふうに思います。いじめの問題、また体罰の問題、スポーツ界における強すぎる指導というか、そうしたものの問題も取り沙汰されていますけれども、これは別に今始まったわけではなくて、やっぱりずっとあるというのが、研究者の中で統計なんか取ったりするとやっぱり出てきているんだと思うんですよね。こうした状況をどうしたら少しでも減らしていくことができるのか、子どもたちの声を直接聞きながら地域社会も含めて、そしてもしかしたらそれを冷やかしているような子たちもいるかもしれない、あるいはそれを傍観している子たちもいるかもしれない、そういった子たちも巻き込んで直していかなければいけないんだという声を、いろんなチャンネルで吸い上げていくということをしていく努力が必要なんだなというふうに思います。
例えばいじめでも体罰でも、その受け取る側によってまた考え方が違ってきたりするじゃないですか、その境界線って引くのが難しいですよね。
本当にそうだと思いますね。最初は単なるからかいであったりとか、あるいは冷やかしであったりとか、じゃれてきたとか、全くいじめるというような思いがなくて始まったことでも、ある時、エスカレートし始めて、そして周りの人たちもそれを、見て見ぬふりをするようなことが始まった時に、気がついてみればもう止められないような状況を生んでしまっているといったのが、いじめということになっているんだと思うんです。
そのエスカレートするところですよね。
だからどっからいじめなのかという問題ではないんだと思うんですよね。いじめられている子がやっぱりもう自分は耐えられないという声を上げる、そしてその声に家族の方もそうだし学校もそうだし、それを受け止める、そういう体制というのを敷いていくということが非常に大事だと思うんです。でよくいじめについて研究されている方なんかがおっしゃるんですけれども、日本という国は他の国よりも、残念ながらなんですけれども、傍観者の割合が多いと言われるんですよね。いじめをやっぱり止めるためには、第三者の介入っていうのが本当に重要なんですけれども、
周りで見てる子たち、
そうなんですよね。単にいじめ、さっきも言った通りいじめっ子いじめられっ子だけの問題ではなくて、その周りにいる監修、それを見ている人、それからそれを傍観している人、どういうそのいじめでもあるんだと思うんです。イギリスとオランダと比べた例で言うと、傍観者がですね、中学校1年生ぐらいから減っていくというふうに言われているんですが、日本の場合はその傍観者が増えていってしまってるんですね、データによると。で、逆に仲裁者、要するにそのいじめているいじめられている子を見た時に止めようとする子の割合を統計取ってみると、中学1年生になってから仲裁をする、やめろよというふうに言う子が増えてきているんですけれども、日本はその仲裁する人の割合が減っていっているんです。やっぱりこの、見ている人、そして見て見ぬふりをしている子どもたちが意識を持っていじめはいけないんだ、自分がもし仲裁しにくいんだったら先生に言う、あるいは地域の人たちに言う、そういったことをできるようになっていく、その勇気を持っていくことっていうのは実は非常に大事なんだと思うんですよね。あとですね、いじめというのは、いろんなこう研究者の方々が研究されて統計も取ったりしているので、データに基づいて対策をきちんと取っていくということも大事だと思うんですよね。
統計が取られてるって私たち知らなかったですけどね。
専門に研究している学者の人たちもいたりしますし、例えば学年別でいじめの認知件数っていうのを調べてみると、中学1年生が一番こういじめの認知件数が高いんですよね。小学校からこう中学校に移行して、新しい環境の中で新しいクラスの中で増えてしまっている、それが長期化する傾向も中学1年生で多いという話とか、いじめが発生しやすい月というのがあって、
そういうのもあるんですか。
統計取ってみると新学期が4月に始まりますけれども、その時にはあんまりなくても、だんだんこうクラスが安定してきた、6月と11月、この6月と11月が実はいじめの認知件数が一番高い月となっているんです。だから、この時期にどういう取り組みをするかというのが非常に大事だったりします。あと場所を見てみると、実は大半が教室だというふうにデータでは出ています。そしてまた学校外ではどこかというと、登下校中、 ここが一番、まあ、いじめの被害が出ているというデータもありますので、まあ、こうした傾向に照らしてきちんと対策を取っていくということも重要だと思います、
はい。
まあ、いろんな学校それぞれ様々な取り組みしているんですけれども、命の生徒手帳というのを導入し始めている学校もあります。子どもたち学校に入学して、まあ、新学期になるとみんな生徒手帳をもらいますよね、
はい。
でその生徒手帳に、まあ、校歌が書いてあったり校訓が書いてあったりスケジュールが書いてあったりするわけですけれども、その生徒手帳にいじめはしてはいけないんだといういじめ撲滅宣言のようなものをストップいじめナビというですね、まあ、いじめを撲滅するためのポータルウェブサイトがあるんですけど、まあ、ここでダウンロードすることもできるんですが、シール型のものに印刷してもらうとその生徒手帳に貼ることができる、
はい。
そうすると毎日その生徒手帳を見るたびに、あ、いじめはいけないんだっていう意識を持つことができますし、また学校として絶対にいじめは許さないんだということを地域に対してもあるいは子どもたちに対しても宣言することになる。やっぱりいじめはいけませんよということのための啓発用のビラを配ったりとか、あるいはグッズを配ったりとかすることもあるんですけど、そういうビラとかグッズって家に持って帰って、
ね、
ほったらかしになってしまって、はい、まあ、山積みの中のどっかに行ってしまうというのはあるんですが、生徒手帳っていうのはもう毎日身につけているものですの です、
ね、
これに貼っておくっていうことが非常に効果があるんじゃないかということを取り組み始めている自治体もあります。
いろいろなアイデアを持ち出さないといけませんね。
あと今度ぜひ見に行きたいなと思っているのがスクールバディという取り組みをやっている学校が
スクールバディ、
はい、ありまして、これ子どもたちのアイデアで始めた取り組みなんですけれども、これも神奈川県の藤沢市 のある学校で始まった取り組みなんですが、まさにスクールバディ、学校にはそのバディ、仲間がいるんだというのを子どもたちが訴えているんです。で、子どもたち自身がいじめは絶対やらないということを、例えばポスターを作ったりとか集会をしてお互いに話し合ったりとか、そういったことを子どもたちが主導してやっている、そういう取り組みをやっている学校が、まあ、藤沢市にありまして、これ子どもたちがやってるっていうのが非常に大事なんです、
はい。
これは先ほど言った通り、やっぱりいじめっていうのは単にいじめる子といじめられる子だけの問題ではなくて、その周りにいる、それを見ている子、そして残念ながら見て見ぬふりをしてしまっている子、その子たちもの存在っていうのが実はすごく大事なんですよね。で、やっぱりこの子どもたちがスクールバディっていう取り組みをしていることで、この藤沢市っていうところではもういじめに関する問題が大きく軽減したということも言われているので、
ぜひ
今度実際に現場を見に行きたいなと思っているんです。